どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね。いやー、桂雑魚場さんがお亡くなりになられまして、まあね、この間から木田太郎さんとか二幕クレオさんとかね、まあ僕たちの青春時代というか若い頃を彩った芸能人の方々が次々いなくなられてるわけですけど、まあこういう話ね、訃報が届くと結構この番組でもするんですけど、まあ僕らも年を取ったってことですよね。これがコロナとか、自ら命を絶たれたりとか、そういうパターンでない限りね、往生しますせということで、大往生で70歳、80歳、90歳になってね、もう今時は80歳でも若いとか言われる時代にはなってますけど、でもまあそういう年齢になってお亡くなりになるっていうのはもう致し方がないことですよね。悲しいことではあるけど、悲しんでいても仕方がない部分もある。どんどん若い人たちが出てきますから、芸能人に限らずですけれどもね、僕ももちろん仕事の先輩方を見送ってきているので、僕も寸でのところで見送られる立場になりそうだったわけですけど、まあやっぱりね、桂雑魚場さんなんかは落語の号であるとか、もっと昔の長丸時代のウィークエンダーであるとかですね、なんか口の悪いおじさんみたいなイメージで子供の頃から見てましたけど、まあ人情に熱い人だったんだろうなと、いろんなエピソードを聞くとね、一度もお仕事でも出会うこともなかったですけれども、でもやっぱり、そうやって僕たちの、まあ、笑いであるとか感動であるとかそういうものを担ってきている人たちがね、お亡くなりになるっていうのは、ああ、僕も年を取ったんだなと、悲しい反面ね、それを痛感させられるなぁと思います。お一人お一人、そうやって亡くなっていくときに。でもまあ変な話、不思議なことですけれども、なんか、日々、忙殺されていて、生活をしていてですね、誰々さんって考えたときに、こうやって例えばお亡くなりになったって話を誰かと、別にラジオじゃなくても、知り合いとしていたとしても、あの人亡くなったっけみたいな、こういうイメージになったりするんですよね。だから、わかんないんですよ。簡単に、なんだろうな、自分の感覚っていうのが、ずっと研ぎ澄まされているわけじゃないし、誰々が何年生まれで、何日生まれで、何日に亡くなったみたいなことをストックしてるわけじゃないですからね、脳内にね。僕たちは、林家ペーパーさんではないので。だから、そういうことをいちいち覚えていないので、最近お見かけしないなと思ってね、ウィキペディアとか見ると、あ、そういえば亡くなったって話を当時聞いたなであるとか、まあもちろんそうじゃない場合もあるんですけど、KBS 京都なんかでね、古い時代劇なんかを見るわけですよ。必殺仕事人しかり、鬼平犯科帳しかり。まあ、水戸黄門を見る機会はあまりないですけど、まあ、僕の父親の仲間で一人大部屋の役者さんがいましてね、もう全然有名な人ではないですけど、関西でやっていた大阪ガス一社提供の部長刑事という番組で、部長刑事のお一人をやられていた方ですが、まあ主役級ではなかったですね、そこでもね。決して主役級ではないですし、まあ切られ役だったり、まあ逆に殺されてしまう商家の人であったりとか、そういう役どころをやってらっしゃった方、薬剤家とかにもよく出られていましたけど。で、その人、もう亡くなりになって結構若くって亡くなったので、今の僕よりは年上かな。でも、もう70とか言ってない頃ですよ。まだ60代。うちの父親より随分年下のはずで、うちの父親が亡くなるより随分前にお亡くなりになったので、これはちょっと、いくつだったか、何年いなくなったか覚えてないですけど、やっぱりね、そういうところに名前が出るんですよね。僕、そんなにね、 お会いしたことは何度もあるわけじゃないし、子供の頃だったから、顔をはっきりと、この人って分かっているわけじゃないんですよ。もともとその有名な人でもないしね。だけど、ふと、出演者スーパーを見ると、その名前が、燦然と輝いている。かと思ったら僕が大学生の時にですね、卒業制作の映画をね、16ミリのフィルムで撮ったんですけど、仲間たちと一緒に、その時に松竹所属の、おばあさんの役者さんを出てもらったんですね。ちゃんとギャラお支払いしまして、松竹の事務所とちゃんと交渉して、マネージャーさんもいてみたいな。その人もまあまあ出てるんですよね。鬼平官庁、ハンカチとかにね。その方の顔をはっきり知ってますから、見てたら、あの人だ、僕の映画にも出てくれた人だと思うんですよ。で、その方もおそらくもうお亡くなりになっている。今頃生きてらっしゃったら90歳とか、そういうお年だと思うので、まあ、生きて元気にしてらっしゃるってことはないのかなとは思っているんですけど、そうやって作品というものが残っているってすごいなぁと思うんですよね。例えばバラエティ番組であってもね、日曜日今日でしたけど、マルコボロイという番組をやってて、吉本天然素材のメンバーというのが、まあ集まれるだけ集まったという形で出ていたんですけど、関西テレビが持っている吉本天然素材の映像がまあまあふんだん使われていたんですよね。その中で亡くなった方は多分いないんですけど、今でも芸人さん皆さんやられている、売れて売れてないに関わらずね、での役をやられている方ですけれども、そうやってちゃんと自分の下積み時代の映像とかが残っているってやっぱすごいことだなぁと。それが大部屋役者であれですね、ほんの早くで出てたり、ほんのまあ目立たないところでひな壇の上の方にいる芸人さんだったり、そういう人であっても一瞬映る映像ってお宝だと思うんですよね。宝物。それが例えば木田太郎さんもナイトスクープで追悼のやつをやられていましたけど、どっかの信号のパーララーパーラララーっていうのが音痴だということで、顧問ではなく、リポートの手助けとして出てこられた時にですね、僕より年下だったんですよ。まだ40代だったのかな、50代前半だったのかな。今の僕よりも随分年下で、でも僕なんかよりもすごいこうなんていうの威厳のある感じでね、素晴らしいなと思ったわけですけど、そうやって、なんだろうな、作品、例えば監督作品とか、そういうものじゃなくても、そういう風な形で残っている、しかも木田先生にしろ、ザコバさんにしろ、各局、少なくとも関西の各局は必ず映像を持ってるわけですよね。そんな売れてない人はそんなに持ってないわけじゃないですか。まあそういう存在証明みたいなものが残り続けるって素晴らしいなと思って。で、はたと気づいた時にですね、僕のこのお風呂ラジオとか貴族のたしなみとか、ドロタ工場もそうですね、ドロタ工場なんか顔出ししてますから余計ですけど、残ってるってすごいなと思うんですよ。まあインターネットのものってね、消えないとか言いますけど、簡単に消えるんですけどね、注目されないところは。僕ら注目されてないから、まあ今置いているシーサーがもうそのブログやめますよとか、アップルポッドキャストとかがもうやめますねんとか言い出したら、もう残らないですよ。でも、まあ、CD 買ってくれた人とか、ポッドキャストを落としてくれてる人の手元には残っているかもしれん。皆さん芸能人がほとんど特にそうだと思うんですけど、僕らメールが来るって言っても知ってる人とかが多いんですが、何にも知らない人たちから応援される、その感覚っていうのはないんですよ、僕。いや、もしかしたら何人か僕のことを知っていて、このラジオを毎週聞いてくれていて、でも僕が知らない人っていうのもいるんでしょうけど、まあ知らないですよね。でも知らないどころかね、感覚がない。 それはね、本当に感覚がないんですよ。芸能人の皆さんは街で声をかけられたりとか、まあ、メッセージもたくさん来たり、ラジオなんかだと特にそうだと思いますけれども、そうじゃなくてもファンレターが来たりとか、プレゼントが送られてきたりとか、いろいろあると思うんです。僕が一緒に仕事をしている、そんなに有名じゃないリポーターの女の子とかでも、そういうファンの人たちっていうのを感じれる場所とか時間とか、その肌感覚みたいなものがあると思うんですよ。僕らはその辺はない。だけど、きっと聞いてくれてる人がいると。僕がもし亡くなったとしても、ね、脳腫瘍の5年前に、もう5年も前ですけど、亡くなっていたとしても、大魔王ってこんなラジオをやっていた人がいたんだということをね、それ誰も注目してくれないかもしれないけれど、存在証明ができるものになってるのかな、なってたらいいなと思ったりはしております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。X をかっこ旧 Twitter とだんだん読む人がいなくなった、書く人がいなくなった、この世の中になってきましたか。でも X って言われてもね、 X ジャパンなのかマルコム X なのか X ボンバーなのか分かりにくいとは思うんですよ。 Twitter って唯一無二だけど、 X っていう言葉はいろんなところに使われていると思っているので、わかりにくいな、未だにやっぱりツイッターって言っちゃうなと思うんですが、その X のいいね機能がなくなったってことで、いいね機能、なくなったんだ、急にね、なくなるぞ、もうすぐみたいなのを聞いた後、その後どうなったか全然知らずに、朝起きてスマホかパソコンかなんか見たら、いいねは表示されなくなりました、ドーンみたいな、急に。黒に白文字でね、なかなかこうお葬式的な色合いで書かれていたような記憶があるんですけど、まあいいねが必要かどうかっていう話ですよね。いいねして最近ここ数年は多分そのいいねも宣伝になると思って使っていた人、僕もそうだと思いますけど、が多数だったと思うんですけど、だけどツイッター始まった頃ってなんかね、リツイートもね今みたいな形じゃなかったし、いいねあったとは思うけど、また違った形だった気がするんですよね。今批判されているのはみんなのいいねが見れないじゃないかっていうところを批判されている、批判している人でね、私のいいね見られたくないっていう人も一定数いるので、でイーロンマスクはいいねがみんなに見える機能をなくしたおかげでいいねが爆増していると、本当かどうかよくわからないことをつぶやいていたようですけど、なんていうのかな、リツイート、引用リツイートという機能があって、でいいねというのがあって、するとね、いいねと引用じゃない方のリツイートっていうのがほぼほぼ同じなんですよね。あ、今リポストっていうのか結局ツイッターに戻っちゃうんですけど、いわゆるリポスト、引用リポストというものがあるのだから、いいねはいらないんじゃないか。いや、そもそもね、このいいねがタイムラインに並ぶようになったのが何年ぐらい前でしょうね。僕その話をしたの明確に覚えてるのが、アイドリング推しメンラジオのイベントを阿佐ヶ谷のロフト A でやった時なんですよ。でその時に元アイドリング23号の伊藤優奈さんをゲストにお迎えしていて、でちょうどその伊藤優奈さんがアイドルグループをプロデュースし始めの頃だったんですよね。でまだ結成してなくて、その後トイスマイビーというグループになるんですけど、その候補生たちのその SNS 審査みたいな、 まあ、ショールームをやったり、SNS ね、当時のツイッターを書いて、いろんな人に見てもらいなさいと。で、その時に、いいねがみんなに見えるようになったっていう話をしていた気がするんです。これ、記憶曖昧にはなんですけどね。で、それまでは、いいねは見えてなかったわけじゃないんですよ。誰かがいいねしたのは、見に行けばこの人はこれをいいねしていますは確か見れてたんですよ。当時。だけど、人のタイムラインにこの人が何々をいいねしましたって出るようになったのがそのタイミングだったんじゃないかなと思うんですよね。あれがいらない。だから、あれで慣れてる人、あれが普通になってから、ツイッターなり X なりを始めた人っていうのは、それが当たり前の世界だから、なんか、あれなくなったら困るなっていう感じだと思うんですけど、僕個人的には、まあ、いいねは自分の覚え書きだから、そのいいねしたものを自分が見れる。で、誰々がいいねしてくれましたっていうことに関しては自分には返ってくる。元に戻った。だけど一つ欠けてるのは人のいいねを見に行くことができないってことなんですよね。多分、僕が一番理想とするのは、タイムラインに直接誰々 A さんが B さんのこのポストをいいねしましたよっていうのを僕のタイムラインに流されるのがすごく嫌なんですよ。ただ、その A さんのいいね欄を見に行って、あ、こんなのをいいねしてるんだねっていうのは僕にとって必要だと。だから、0か1かの議論で0にしちゃったんですけど、僕は 0.5 が欲しかったんですよ。1はいらなかったんです。0も困るんですよね。まあまあ、だから今後、例えばアイドルさんとか芸能人の方のポストをね、宣伝してあげようと思ったら、いいねではなく、リポスト、引用リポストをこれからも使わなきゃいけないってことですよね。それは明確でわかりやすいかなと思うんですけどもね。やっぱり SNS ってどんどん変遷していくものですし、僕も、インスタグラム、Facebook、スレッズ、X、そしてブルースカイとね、同じことだけをコピペで上げているんですけど、特にブルースカイはもうフォローもフォロワーも10人10人とかしかいませんから、まあ、ブルースカイ始めてる方はぜひ僕のことフォローしに来ていただきたいんですけど、でも、ご飯物とかをいいねしてくれるのはブルースカイなんですよ。ライクをしてくれるのは。でね、もしかしてそのいいね機能みたいなものがいいのになと思ってる人は、もしかしたらブルースカイに流れた方がいいのか。まあ圧倒的に人口が違いますから、そりゃ、インスタもね、まあ、そこに集ってる人が違うっていうのもありますし、僕もそんなにフォローリフォローをインスタの方しないので、友達同士は、まあ、X かな。まあ、もっと友達としかつながらないのが Facebook かなと思っているんですけれどもね。使いやすい場所で、喋りたい場所で、自分の喋りたいことを SNS にぶつけていくっていうのがきっといいんでしょうし、X のこのやり方が嫌だったら出て行って別のコミュニティを自ら作っていくっていうのが、特撮なのかなと。今、特撮って言いましたけど、特策なのかなと思います。はい、この後は朗読のコーナーです。先週の続き読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。 なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木の中から書斎雑感続きを読んでいきますけど、まだまだ先が長いので、4、5ページ読んだら終わります。大変へんてこな例をもってマルクスにもエンゲルスにもないややこしい哲学を述べましたけれども、僕は本当に人類が良い社会を作るために平等を念じるならば、それを哲理的にもっと突き詰めるならば、現在の排1からの立て方では矛盾を先に持っているようなもので、社会科学として決して精密なもんじゃないと思うのであります。まだまだ現代は極めて初歩な考え方の下に、国家や社会方式を組み立てている幼稚な時代かもしれません。そのため思想対立だの、社会混乱がこんなに紛糾しているのじゃないかなどと、僕だけは考えたりしています。そこで僕のような書斎人の空想も、ひょっとしたら後世の偉大なる社会科学者のヒントになるかもわからないと存じまして、ここに記録しておいていただく次第であります。ビールのせいか、だいぶ脱線しましたけれども、もうすっかり冷めてきましたから、今度は我に返って自分の話をします。この頃よく古典文学とか時代小説が流行すると言われております。映画でも、読み物でも、劇でも。今日も歌舞伎座の前を通りますと、源氏物語、50日公演なんて景気よく出ておりました。これはどういう現象だろうかということなんですが、ジャーナリストは逆コースという言葉で、もう一遍へんてこな時代が来られちゃ困るぞと大いに警告しております。けれどこれは粗雑な考察でありまして、もっと理由らしい理由があると思うのです。私はバカの一つ覚えみたいに、昔からいわゆる歴史を素材にしたものを書いておりますから、特に考えるのですが、お互いにここ十数年、あるいはもっと圧縮したならば、戦争中あるいは戦後、とにかく10年間ばかりは実に生々しい生きた歴史を見たのです。世界の上にと言ってもいい、日本の歴史の中にもあんな時代はまあなかった。それを見たのじゃなくて、おのおの自分の命の上に、生々しい骨肉の上に手をつないであの大きな風雲の中を通ってきたのであります。やや今日お互いにこういう窓かな火の下で生活することを得ておりますけれども、そういう体験の上からも振り返って歴史というものにみんなが今日思いを新たにしたのは当然なんであります。私どもの書いている古いかつての時代の書籍などをお読みになりましても、皆さんは立ちどころに戦前戦後に舐めたあの生々しい体験を思い合わされるに違いありません。人心の表裏とか世間の流動とか人情の告白、またその温かさなど、様々なものを思い合わせながら読むところに、ただ骨董的な、あるいは過去の歴史小説、あるいは史実というようなことではなく、自分の体験と結び合わせて脈を打ち、そうして今日に思い、明日に考えるところがあるところに、私はいろいろなものが復古的な色合いを見せておるのじゃないかと思うのです。これが私は一番大きな原因じゃないかと思うのです。ところが古典や時代小説も多種多様であります。源氏物語のようなものは全然私たちの昨日今日の体験やそれから現代感覚からはずっと遠い。あんなことがあったかと思うような絵空事のようなかつ無限的なものです。それは一つはあまりに傷つけられすさみきった自分たちのこの頃の生活の上にああいうメロディーなり現実的なことというか、あるいは大和的な色合いなり会長なりがその傷跡を癒してくれるようなものがあるので見られておるのではないかと思われます。ところがあの源氏物語が書かれた時代はどうであったかということになると問題が違ってきます。古典としての文学価値を別にしまして歴史観的に言いますとあの源氏の書かれた平安朝の中期というようなものは これは決してあの絵の上に表されたような世界だけではなく、あの世界が現出するためにその下部中層にはもっと凄惨たる多数の人の苦しい生活があったのであります。源氏物語はその点においてただ平安中期のほんのある宮中の一室の絵巻というふうに見たらいいのではないかと思います。誠におこがましい自分の望みではあるのですが、そういう意味でいろいろな古典が書かれたり評価されたりしてきましたけれども、現実的な訴え方だけではまだ物足らないのじゃないか、そして本当に一つの歴史的知識と役目を伴っていないのじゃないかと思いまして、自分が3年ほど前から書き出しましたのが今書いている新平家物語という作品であります。それはもう2カ年余にわたって週刊朝日に連載中で、この頃はそれに没頭している次第であります。はい、ということで、ここから新平家物語の話になっていくようですね。その一つ前の、まあ、枕の部分っていうのがもう考えすぎじゃないかと思うようなことでしたけど、ちょっとね、やっと言いたいことが分かってきたというか、感じになってきましたね。まあ、平安時代ってね、僕も、まあ、源氏物語とか、まあ、今も大河ドラマやられてますけど、庶民のことは書かれてないわけですよ。江戸時代とか、まあ、室町ぐらいから後っていうのは、庶民の生活もなんとなく感じれるところになってくるんですけれども、そうじゃないんですよ。描かれてないんですよ、単純に。ああいう人たちしかいないわけじゃないんですよ。当然、米が当時あったのかなんか知らないですよ。泡なのか冷えなのか知らないですけど、そういう穀物を作ったり、その献上して生きている人たちっていうのがいて、あの人たちを生かしているわけですよね。とりあえず、十二人を着て髪の毛をフリフリしながら、五七五七七だとか言いながらですね、和歌読んで、日本初の小説でございっつってね、小説、源氏物語を書いて、随筆、枕の草子を書いて、みたいなものは、まあ、ほとんどの庶民の人たちは知らないし、文字も読めないし、わかんないわけですよ。うん。だから、そこは描かれないというか、描けないですよね。文献もないも残ってないし。うん。まあね、SF 的にね、枕草子さんが、もう街に出て、そういう庶民となんか開口するような小説とかあるかもしれないですけど、まあ、あろうはずがないですから、そんなことが。うん、貴族の方々とね、僕も貴族ですけど、貴族の方々と庶民の方々が開口する場面はないわけです。僕は庶民の方といくらでも開口できるんですけどね。うん、だからそういうところは描けてないんだよと。で、新平家物語はそこも含めて書いているんだというのであれば、ちょっと読んでみたい気はしますね。まあ、あくまでも SF 的なというか、歴史文献がほぼない状態で書かれているのだと思いますので、まあ、歴史小説というのはそういうもんだというものだとは思います。まあね、龍馬が行くのおかげで、司馬遼太郎先生のおかげで、坂本龍馬はスーパーヒーローみたいに扱われますけど、そうでもないという話をね、今や研究では進んでいるようなので、たかだか明治維新の時の人のことがわかんないぐらいですからね、平安のことなんかわかるはずがないんだと思います。でも、絵空事としてのそういう小説は面白いかなと。まあ、この先のね、新平家物語はこうなんだという先生のお話も楽しみにしたいと思います。またこの続きは来週。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
いやー、暑いっすね。もうね、お風呂ラジオ収録が本当にしんどい季節になってきましたね、またね。特に今年は本当に暑くなるのが早くて、まあ、夏日になるのがもう20日ぐらい例年より早いとかね。もう僕の部屋も昼間はだいたい30度超えてます。エアコン入れないと無理。入れないなら1階にいればまだいいかな。 ね、それでも暑いですけど。いや、もうね、さすがに朗読の時間の前に休憩を取りました。久しぶり。今年になって初めてじゃないですか。いや、わかんないけどね。眠くて休憩とかはあるけど、暑くて休憩は当然今年に入ってからは初めてかなと思っております。さて、メール一通いただいております。大魔王さん、こんにちは。いよいよ猛暑日を記録するエリアがあちこちに現れても、アイドルイベントにお仕事に活動的にされている中、一方、声が出せないほどに喉を痛めてしまい、数日寝込んでいたライオンですと。ああ、ライオンさんどうも。体調壊してるのもしんどいよね、ほんとね。15年近く続けているラジオ番組にとうとう穴を開けてしまいましたが、それはさておき、今回のテーマからいいねについてですが、15年も続けてるの？だってね、ライオンさんと僕が知り合った時にはまだラジオやってなかったから、あのラジオ。そんなに経つ？本当？すごい。私は最近 X が更新した他人から何をいいねしたか見えなくなる仕様に対して多くの否定意見に反して好意的だったりします。拡散したいものにはちゃんとリポスト機能があるので、そこまでじゃないものや個人的に好意的に思えるポストでフォロワーさんのタイムラインに余計な情報を載せなくて済むのはとてもいいことだと思っています。大魔王さんが先日食べられた唐揚げとホタテのバター醤油炒めがいいな、美味しそうだなと思ったことまでフォロワーさんにわざわざ知らせてもらわんでもと思ったりしますからねと。まあ先ほど僕が本編で言った話とほぼほぼ同じ意見なのかな。そんな感じがしますね。いや本当にそうなんですよ。いいねしてその人のタイムライン見に行った時にその人の個人のね、ああ、ここ、いいねしてるわと。いいね欄っていうのがあって、そのいいね、ああ、こんなのいいねしてるんだっていうのは全然いいんですよ。誰々がいいねしましたっていうのが、TL に流れて、で、最初の頃確かで、それの、なんか、いいねしましたよっていう、通知まで来てた気がするんですよ。あれは迷惑。いいねしまくる人っているじゃないですか。まあでもね、一つあるのは、その、僕の一緒にドロータ工場をやっている仲間のヨッシーさんなんかがいいねしているそういう人たちがどんどん並ばれていく中に自分の新しい推しができたりとか、まあ離れ目アイドル大賞というね、目が離れているアイドルばかりを追っかけているアカウントがあるんですけど、そこのいいねで僕はフォロワーというか自分が推しているフォローをね、増やしてきたので、ここ数年ね。だからそれがなくなるっていうのはあれだけど、でもまあ、それに感づいた人たち、宣伝がしたいなと思っている人たちをリポストしているので、そこまでじゃないな、唐揚げうまそうだなと思ったのは、確かに人のタイムラインに並べる必要はないなとは思いますね。唐揚げね、美味しそうじゃないんです。美味しいんですよ。あれ、翌日もね、ちょっと残ってたから、岩橋くんのね、既読のたしなみの収録をして、その相方である岩橋くんの奥様が作ってくれた晩ご飯を食べて帰ったんだけれども、もうビールを買って家に帰りましてね、その残っていた唐揚げで、晩酌をしようと思ったら、もうなくなってましたね、家族が食べてね。冷えてもうまいんですよ、大魔王唐揚げは。はい、まあ、もしあれでしたら、大魔王唐揚げ会をライオンさんの喫茶店でオフ会的にやるっていうのもいいかもしれませんよ。揚げたりする機能があるかどうか知らないのと、後でべちょべちょになるんで掃除大変ですけどね。はい、ありがとうございました。最後に一つ告知ですね。前回冬は外れてしまったコミケ、今回当選いたしました。コミケ104、今回第104回になります夏のコミックマーケット、夏コミというものに当選いたしまして、今回8月12日月曜日祝日ですけれども、西館への26AB、 これね、 AB っていうのは机1個、26番の机の A、 B、 普段半分なんですけど、今回倍額払って1本借りました。机広めに使います。でもね、全然売り上げない僕みたいなところが一本借りる必要なんて全然ないんです。全然ないんですけど、今回なんかどうしても一本借りて ってやりたかったので、一本借ります。今回は、新しくキーホルダーとかも作って持っていこうかと思っているし、お風呂ラジオの CD もさすがにね、めちゃめちゃ溜まっているので、新しいのを作っていこうかなとは思っているんですけれどもね。皆さんがコミケに興味があるかどうかわかりませんけれども、まあよかったら8月12日月曜日ね、祝日ですので、よかったら東京ビッグサイトの方に来ていただければなと思います。あのね、入場とかがどうなったのかわかんないな。入場料が必要な気はするんですけど、もう朝一ダッシュして自分の好きなサークルのエッチな薄い本をね、購入するような人じゃない時間に来る人なら、安いチケットで来れると思いますので、よかったら僕の顔を見に、僕のグッズを買いに、来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいところです。いろんなもの持ってきますけど、楽しいコミケにしたいので、なんかいろいろ活動している人で自分のグッズであるとかね、まあ CD とか本とか、そういうものを委託で置いてほしいっていう人が、もしもいらっしゃいましたら、僕の方にご連絡いただければ、まあ売り場広いのに、僕の分しかなかったら寂しいので、ぜひともよろしくお願いしたいところでございます。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ。大魔王ラジオチャンネル、今回はコミケに出陣しますという宣伝で終わりたいと思います。本当に暑いですね。これで、梅雨になったらもっと暑いのかな。夏になったらまた灼熱の仕事っていうのがあって、ご依頼いただいたので、それも活かしていただきたいと思っております。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。